1月の9日に富士スピードウェイで開催されました富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリ。かねてより当番組でも告知してきましたが、我々タイムマシン部、この度グランプリ特集という雑誌の力を借りまして、このイベントに参加してきました。でね、今週と来週の2週にわたって、このスーパーママチャリグランプリの模様を、放送していきたいなと思ってるわけでございますけどね。まずはさ、じゃあ何なんだと。そのスーパーママチャリグランプリっていうのは一体どういうレースなのかっていうのまだ喋ってなかったんでね、ちょっと紹介しようと思うんだけど。まず富士スピードウェイ。これ静岡県の富士山の近くにあるサーキット場なわけだけどね。1月の富士近くってのもすごいね。ちょっとした、なんつんだろうな、デイアフタートゥモロー的な、軽めの氷河期なんつんだろう。まあ、恐竜が滅びる感じ凶悪だね、寒さが。その1月の富士山近くのさ、サーキット場スピードウェイでだね、1周 4.5 キロもあるレーシングコースを7時間にわたって自転車でひたすら回り続けるっていう、本来は、普段はその富士スピードウェイってのはあれですよ、フォーミュラーカーとかが走ってるところを、本来コンビニとか行くために使うママチャリで走るっていう、なんでかはわからない。さあわかんないよ。それはなんでチャリなのかはわからない。それはもうあれですよ。言えばもうそこに道があるからです。ね。じゃあなんで、もうあれでしょ。だって、なんでじゃあボールを蹴るんですか？サッカー選手に。そこにボールがあるからでしょ。グラウンドがどこだろうと関係ないでしょ。そこの空き地だろうが、ワールドカップが開かれるようなスタジアムでもボールを蹴ればサッカーじゃない。ね。どこでもママチャリが乗ればね、別に普段フォーミュラーカーが走るところでも、そこでママチャリを乗れば、ママチャリレースになるからってところで、そういうさ、本来はママチャリで走るような場所じゃないんだけど、フォーミュラーカーが走るモータースポーツのレーシングコースで、チャリを7時間漕ぎ続けるっていうイベントなわけでございますよ。で、これが朝から夕方と延々とこう漕ぎ続けて、最終的に最も周回数の多かった時間内で一番こう多く回れたチームが優勝っていうイベントなわけです。もう凄まじいレースなわけ。ものすごい規模が大きいわけ。そもそもママチャリレース、世界三大スポーツですよ。他が泥系と、あと指相撲ね。泥系指相撲ママチャリレースって言ったら、小学生の中の世界三大スポーツじゃないですか。そのママチャリレースのもう世界最高峰なわけですから。このスーパーママチャリ、富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリに優勝したら、もう完全にキングオブママチャリですよ。職業欄にプロママチャリレーサーって書けるわけ。なんていうのかな、もうママチャリグランプリのためにこの富士スピードウェイってのは作られたのかもしれない。いやもう言っちゃえば、この自転車っていうものはこのスーパーママチャリグランプリのために開発されたと言っても過言。いやもう僕ら人間がね、知性を持ったのはこのスーパーママチャリグランプリのためと言っても過言じゃないかもしれない的な雰囲気は少しあるよね。なんつったってさ、全国から参加者がさ、たくさん来るわけでございますよ。このチーム数が約1400チームですよ。全国からそのママチャリレーサーの猛者たちですよ。もう隣の駅までだったらママチャリで行っちゃうような猛者たちですよ。もう歩いて3分ぐらいのコンビニもママチャリで行っちゃうような、歩けばいいじゃんってところをわざわざチャリの鍵を開けてママチャリで行くようなぐらいママチャリを愛している奴らがいっぱいこう1400チームも来るわけでございますね。で、もう一個いろんなチームがいるわけ。もう中にはもうなんつうのあれですよ。もう某国の生物化学兵器研究所みたいなところで、もうママチャリを乗るためだけに作られたようなバイオハザードチックな連中とかさ、あともう物心つく前から、まだママチャリに乗れる前からママチャリ憲法の修行をママチャリ山脈のママチャリ寺でやってきたようなママチャリチームとかもいるわけですよ、いっぱい。あと大体町内会の大体が町内会っぽい雰囲気のチームが1400チームだから、参加人数で1チーム10人だとして14000人で、スタッフ周りとか応援とかもろもろ全部入れると大体2万人以上が参加するところ。これマジ情報だから、これ数少ない本当の情報を今入れたけど、そう 相当壮大なイベントなわけでございます。で、まあ我々タイムマシン部もね、この7時間の壮絶な、もう血で血を洗うような、お母さんこの真っ赤の落ちない、だってそれ血だもの、洗ってる洗剤が血だもの、アタックじゃなくてブラッドだものみたいなレースを戦い抜くために、まあ我々タイムマシン部も今回チームを作ったわけですよ。これがグランプリ特集タイムマシンチームという、チームだったわけですけど、まあもう日本各地さ、方々から選手たちを集めたわけです。もうママチャリの神様に選ばれたね、まあいるのかわかんないけどあれですよ、自転車の神様じゃないですよ、ママチャリの神様です。ちゃんと後ろに荷台があってカゴがあるチャリの神様に選ばれた、この戦いのために生まれてきたような男たちをね、今回選び抜いたわけですよ。まずはこの番組を普段聞いてくださって聞いてくださってるありがたいリスナーの皆様から、7人ほど選ばせていただいたわけですね。まあ、1月なんかこういうのあんだけど、暇だったら来るみたいな。じゃ、そんな軽くない、そんな軽くない。ちゃんとそのママチャリ族の戦士たちを、君の中の眠れる獅子とか狼とか、なんかそういう哺乳類的なやつがいたら、来てくれっていう呼びかけたり、7人もの方々が来てくれたわけです。もう、このリスナーの7人の方々、もう生まれつきどっかしらにあのママチャリのあざがあるって言われてますから、ママチャリのあざだから、だいぶ、こう、なんかだいぶ細かい入れ墨みたいなタトゥーですけど、まずリスナーの方々7人。そして、まあ、本来この企画に参加するはずだった、普段は僕の目の前でゲラゲラゲラゲラと、人間の笑い声に似た音を、どっかから出している AD 笠原くんが、まあ、今回ちょっとね、参加できなくなっちゃいまして、舞台の本番が入っちゃいまして、まあ、どうしようかどうしようかって言ったら、岩手県一ノ関市を普段守っている正義の味方。いやそこはちゃんとどこを守っている正義の味方か言っとかないと、ね、そうでしょ、そんだって練馬区とか管轄外だから彼らにとっちゃ、岩手県の一ノ関市のゲイビ系っていう名称ゲイビ系を中心に平和を守っているローカルヒーロー六根戦隊ゲイビマンっていうのがいらっしゃるんですけど、その中からリーダーのゲイビホワイトさんが行くよと、一ノ関市じゃないけど、ゲイビ系じゃないけど、富士スピードウェイの平和も私が守るつってゲイビホワイトが来てくださることになり、そしてさらに、まあ、これは本当に急遽決まってびっくりだったんですけど、プロレーシングドライバー中島和樹選手。もう、普段はフォーミュラーカー。今回はママチャリ。まああれ、フォーミュラーカーもね、まあ言っちゃえばママチャリの親戚に当たりますから。同じだろうが、車輪がついてる乗り物っていう大きい図鑑からすればだよ。乗り物図鑑には一緒の、ね。でしょ。乗り物っていうお正月のね、親戚の集いがあったら、いろんな乗り物が来るわけですよ。ダンプカーとか、ね。飛行機とかいろんな来る中で、それはフォーミュラーカーと自転車だって同じ乗り物ですから。同じ乗り物のなんか大元である馬車からお年玉をもらえる間柄ですから、馬車が一番最初になるのか、乗り物牛車か、その前牛車から、牛車じいちゃんからお年玉をもらえる関係だから、フォーミュラーカーもママチャリもそういう意味じゃ親戚ですよ怒られるけどこれ多分まあもうあれですよ、大活躍されてる方ですもん。2009年は F1 ドライバーとして世界で活躍、今年2011年はね、国内のレースで戦っていくということで、もういわばもうこれが初戦ですから今回の、いやそうでしょ、スーパーママチャリグランプリが和樹選手にとっての今年のもうレーシングドライバーとしてのキャリアとしての一発目ですからリスナー7人、ゲイビマンホワイト中島和樹選手、そして私リーダーを務めさせていただきました。まあある時はね、このインターネットラジオタイムマシン部の DJ で、まあある時はバンドネコロマンのギタリストで、まあ大体の時はフリーターですよ。大体の時がほぼ8割フリーターだけど、その正体、本当の姿は伝説のママチャリレーサーでございます。レジェンドオブママチャリなんか、地元では言われたりしてましたね。私、白井亮がリーダーを務めさせていただきましてね。もう僕なんか、あれですか、おかんが言うとこの子宮じゃなくて、あなたママチャリから生まれてきた。ママチャリの後ろのタイヤについてる車のライトを反射する板からニョンって出てきたのが俺だ。おかんは言ってましたから。 もう僕は数々のママチャリ伝説を残してますからね。中学校の時は、実家の埼玉県所沢から静岡まで、ママチャリで行ったりとか、まあ、ついこの間はね、もう前人未到の山手線一周っていうママチャリ界で、ママチャリ、月刊ママチャリでも相当騒がれましたけど、号外が出たぐらいですから、それぐらいの数々の伝説を打ち立ててきました私がね、今回リーダーを務めさせていただき、いただいたわけですね。もう僕なんかもうね、毎日駅に行くまでママチャリぐらい乗ってるぐらいの、もうママチャリ中毒ですから、いわば。ちょっと先のコンビニ行くのもやっぱ使っちゃうんだよ、ママチャリ中毒っていうのは。まあ我々。グランプリ特集タイマシン号が、チームを作りましてね、この1400チームの中の1チームとして参加してきました。で、まあ、今回、今週、来週にわたってね、まあ、どんな感じだったのかのを、ちゃんと当日外ロケットしてね、録音してきましたんで、それを流しながらお送りしたいなと思ってるわけでございます。先にですね、今回、この激闘のために協力してくださった企業の方が、いらっしゃるんで、そのちょっとね、お礼を言っときたいなと思います。まず、まあ、なんていうのかな、勇者たちの、もう、常備品というか、なんていうのかな、冒険の必需品というのかな。もう鋼の剣なんかいらねえんだよ。鎖片びらなんていらないけど、レッドブルだけは持ってけっていうのが、まあ、ロトの一族の言い伝えであるらしいんですよ。もう、いやもう装備品はね、次の街で、よりグレード高いの出るけど、レッドブルだけは買っといた方がいい。いきなしちょっと長めのダンジョンとかあった時大変だから。で、有名なレッドブルさんが今回もね、たくさんのレッドブルを差し入れしてくださいましてね、この長く苦しい戦いももうこの魔法の飲み物のおかげでなんとか乗り切りました。レッドブルジャパン様。そして、この、まあ、開催されました富士スピードウェイまでどうやって行ったんだと。そっから、もう家からチャリかと。したらまあ、ハイパーママチャリグランプリですから、それは。さすがに家からは、チャリで行ったわけじゃないんですね。この、だって結構距離あるからね、富士スピードウェイまで。これは車というね、もう科学の最先端を結集して作られた、もう未来の乗り物があるんですけど、まだ一般ではね、ちょっと一般の皆さんにはちょっとね、発売はおろか発表すらされてないんじゃないかな。自動車というものがね、今開発中なんですけど、もう科学の最先端ですよ。なんつったってね、これ笠原くん笑ってる場合じゃないと思うな。自分で漕がなくても進んじゃうっていうね、ペダルみたいの踏むだけで自動で進むんですよ、車という未来の乗り物は。そんなもうありがたい車を3台も貸してくださいました、ルノージャポン様。できればもうその車でレースに参加したかった。ママチャリだよって言い張ってね。車じゃねえよ、ママチャリだよ。スピードウェイまでそれをね、人を運んだり荷物を運ぶためにね、用意してくださいましたルノージャポン様。そして今回このレースに参加できたのは、ソニーマガジンズより発売されております F1 雑誌グランプリ特集様のおかげでございます。それも最初にね、どうもありがとうございました。そしてなんかもうこれから多分ぐっちゃぐちゃな放送になりますけど、すいませんすいません、せっかく協力してもらったのに本当にごめんなさい。レッドブルも今回200本ぐらいかな、差し入れてくださいまして、もうね、もうそのおかげで本当持ったのはかなりあるね。まあ、ちょっと長々とちょっと前振りが長くなってしまいましたけど、まあ、我々、グランプリ特集タイマシンチームが、この厳しいレースをいかに戦い抜いたのか。無事に戦い抜けたのか。無事じゃないかもよ。今こうやって喋ってんのはあれだよ。俺型アンドロイドの可能性も全然あるよ。全然あるわけですよ。機械の体の可能性も全然ありますからね。まあ、それをま、当日撮った、外ロケの音源を聞きながら、喋っていこうと思います。それではそれぞれ参りましょう。タイムマシーン部。
我々タイムマシン部一行はついに富士スピードウェイにたどり着きました。いよいよ明日1月9日にね、この地で壮絶なバトルが行われるわけだ。私はすっかり心の中から戦士になっているわけです。今両隣に2人の男がいます。まず1人目、今回この富士スピードウェイまで運転士を務めてくれた、そしてまた私の愛機であるレッドバッファローを 整備してくれている人生の先輩です。
はい、どうも皆さん、はじめまして、人生の先輩です。
この番組を長く聞いてくれてる方はね、あの初期の頃かなりメールを送ってくださったあのド変態野郎です。
本当すいませんでした皆さん、
もうスケベな話ばっかりしてくる熟女が大好き、
JJ 大好き、
JJ というのは
熟女を略して
JJ、彼は私にパソコンをくれた方なんですが、そのパソコンに20年前の AV の映像を入れて渡してくれる。
それ白井さん見たんですか？
少し見て、これは僕のお父さんのだなと思って見るのをやめた。そんな熟女が大好き、現在35歳、はい、人生の先輩、
人生の先輩です、よろしくお願いします。
そして私の左には、
はい、あ、僕ですか？あ、
そうだよ、君だよ。
ごめんなさい、一緒にネコロマンをやっているドラムの板橋です。
そうです。
よろしくお願いします。
タクミンです。
タクミンです。
古代子の妖精と呼ばれている私と一緒にロックバンドネコロマンで活動しているタクミンです。
はい、よろしくお願いします。
今回は来てくれたわけだね。
そうなんです。
まあ今日は朝の、10時ぐらいかな、出発したのは。
そうですね。
ね、僕が若干寝坊したりなんなりで、
そうですね、
朝の10時ちょっと過ぎぐらいに車に乗って、はいはい、富士スピードウェイを目指したわけなんだ。ね、やっぱりなんていうのかな、はい、これから戦うわけだからね。
そうそうそう。
戦うわけだから、選手として、いろんなやっぱり心の準備とかいろいろあったんだけど、早速先輩が警察に止められるという、
やらかしちゃった、
ね、やらかしちゃったっていうね、これがまた最高。
あれ出発してどれくらいでした
？出発して30分ほど。
白井くん家を出て30分経ったかな？
30分も経たない。
すぐだよね。
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 速攻で警察に止められる。
曲がっちゃダメなんだよってね。
とこで右折禁止のとこで、やっぱりね、戦士だからこう、
そうそう、
戦場に急ぐばかり、急いだあまり。右に曲がっちゃいけないところを右に曲がっちゃう。
そう。
で、おまわりさんにちょっと来いと。
すごい勢いでおまわりさん出てきたからね、交番からね。
ニコニコしながら、ダメなんだよ、ここって言われながらね。この人生の先輩っていうのは、皆さん覚えてますかね。8月にタイマー新聞、去年の8月にタイマー新聞がバーベキューをやったんですけど、その時もこの人生の先輩は車を出してくれたりとか、はい、その出してくれた車がエンストして、レッカー移動して、人生の先輩が肉を全部持ってくるっていう役なのに。肉がまさか届かないという事態になり、それだけに収まらず、帰り道ね、みんな徹夜でバーベキューを楽しんで、次の日、いや楽しかったね、みんな帰ろうって時に、この人生の先輩はまさかの面白いやつ、鍵をなくしちゃうっていう。
しかもあれだからね、レッカーされて、それで借りたレンタカーの鍵をなくしちゃうというね。
2台目の車の鍵をなくして、もうどうにもなくしちゃう。3時間ぐらいみんな帰れないっていう、ダメな大人になってしまったっていう名言を残した先輩が、今回も一発目から
やらかしたよ、ね、
やらかしたね、
持ってますね、
おまわりさんに連れてかれてね、そういうことがあったりとか、うん、まあ、その間、まあ、僕と匠は、ね、ドキドキドキドキしながら、
嘘じゃんだって、笑って爆笑してたじゃんだって。
いや、35歳ぐらいの人がね、とぼとぼとおまわりさんに連れてかれればね、なかなか良かったね、なかなかシュールだったね、やっぱ、いやでもね、そういうところをちゃんと守っていかないとね、
そうそうそう、
大きい軸につながるから、そういう小さいミスが、
すいません、
先輩は本当反省してください
よ、本当ね、反省しようと思いますけど、
頼むよ、もう
ただネタ的にはいいでしょ、
ネタ的には
ね、ネタ的にはありでしょ。
まあそんなあと大体何時間ぐらいかかりましたか、ここに来るまで。もう結構6、今現在時刻が、8時ですか、20時15分、
はい、
ね、ここに着いたのは大体18時30分とか、そんなもん、
ね、
6時半ぐらいだったから、
ね、う
ん、かれこれなんだかんだで8時か7時間ぐらいかかった、休憩抜いても6時間ぐらい、
ね、6時間ぐらいかかったね、
延々と、まあ、人生の先輩が車を運転してくれてね。で、僕たちはやっぱり車の中で明日の作戦会議を、ずっと緻密な作戦会議を練ってね、要所要所でちょっと休憩中におっぱいの話をしたけど、95% は明日の作戦会議とおっぱい、
おっぱい、
てかまあ 90% おっぱいの話を、
作戦会議やったかな、
作戦会議を頭の中で僕はしていたよ、
一人でやって、おっぱいのこと考えながらやってた、
あれは暗号だよ、2人とも、
おっぱいという名の暗号
だよ、確かに僕は今日ここに来るまでおっぱいの話と好きな女の子のタイプの話しかしてなかったけど、だけどあれは暗号だから、
暗号だったんだ
ね。僕がお椀型のおっぱいが欲しいって言ったら、
お椀カップおっぱいね、
お椀カップおっぱい、お椀カップおっぱい、お椀カップおっぱいの話をしている時は、ね、
出だしはちょっとゆっくりめで後半ペースを上げようそういう暗号なのに二人ともなんかあんまり捉えてずっとおっぱいの話
をごめんなさい
おっぱいこの富士スピードウェイでこんなにおっぱいっていう言葉を出したのは私たちが多分初めてだと思われるな
結構いろんな人いるけどね、
まあ、6時間近く約ずっと下ネタの話をし、
う
ん、
そうですね。
そして無事にここに着き、準備を一通り終え、
はい、
現在これ気温はいくつぐらいなんだろうかな、
確実に0度
いってんじゃないですかね、0度はいって
んじゃないですかね、僕はでもねやっぱりこの場に来ている約1400チームぐらいなんだな、ね、2万人近くの参加者のやっぱ熱い闘志を感じてますから、ね、彼らの選手としての熱を感じてるからね、僕の体感温度はだいたいマイナス15度ぐらいだ、ね、
だいぶ冷え込んでる、
冷えてんじゃん、もう負けてんじゃん、
刺すような寒さだね、
でもだって足の指とかもなんか
足の指は全部まとまったね、
やばいよねこれね、
足がワンブロック制になったこれから
振り始めてるからねこれね、
僕はあの膝の下ぐらいからワンブロックになってるね、だいぶ来てるねこれ
寒いよね、
もうね凄まじい、ただねまず一つはね星空が綺麗なんだよ、
綺麗ですね、
うん、やっぱこの時のために僕は星をたくさん作っといたからね、
神様
ね、うん、最高の星空とそして夜景が綺麗なんだよね、うん、ここに来るまでね結構この辺りはあの都市部でもあったりするからね、
そうそうそう、
で都市部と山の真ん中ぐらいなのかな、これ間ぐらいなのかな、
あれは第3東京市じゃない、
第3東京市は箱根の方 だ、お前は何を言ってるんだ人生の
せい、いや俺エヴァなんか見たことない
よ、お前は塾上の話をずっとしてればいいんだよ夜景なんか綺麗で ね、
綺麗でね、
まあ、この時のために僕はもう人類を進歩させたから人類の文明を進歩させたからねもうこの場はすごい相当な参加者が今テントを建てたりなんだって、もうさっきから僕にどんどんプレッシャーを与えてるわけですよ、ね、明日は全部叩き潰してやろう、
やったるぞ やったるぞと
今のうちからちょっとこっちもねやっとかないといけないからね、
やっとかなきゃいけない、どんどん今、
ね、
先輩は今どんどん私たちの自転車を整備してくれて、
そうですね、
そして、うん、タクミンは役パシリという役を
そうですそうです、大体そうです、
何でも聞くところによると明日ネコロマンのライブがあると野外 で、
うん、
でこのクソ寒い中カホンっていうあの手で叩くドラムをやるバカがいるって、木の箱を手のひらで叩くっていうアホ、この0度ぐらいの気温の中
いるんだってね、
いるんだってね、俺の左横にな
んだそうなんだ、
で出番前に何でも氷水に手を
つけてから
やる、つけてから何でも20分間ぐらい塩と氷でカチカチになった水の中に手をつけてからカホンを叩くアホがいるっていう、おそらく両手の細胞が壊死するんじゃないか、まあ、タクミンは明日ね、私たちがこう、自転車で頑張ってる中、間々でネコロマンライブがあります、僕がやってるバンドネコロマンのライブを野外でやるために今回来てくれたというところで、まあ、この先は夜は長いから、
はい、
なんとか無事に明日朝を迎えよう、
はい、
うん、走れやなんとかなるから、うん、とりあえず明日頑張って一周でもしよう、
うん、
この寒さを味方につけて、
はい、
というところで、
はい、
どうも二人ともありがとう、
あ、
う
ん、今
日は、
ありがとうござい
ます、今日はどんどん楽しんでってくれ、
暑、はい、
かったらどんどん脱いでくれ、
いい
脱げないよ、
脱いじゃっていいのかなこれ、
あ、脱いで大丈夫だよ、うん、頭から水をかぶって面白い感じになってくれみんな、うん、というわけでね、まずはこれから参加者のみんなと話したりとかいろいろしとこうと思いますんでね、はい、続きを聞いてください、
はい、
スタジオなわけでございますけど、まあ聞いてもらった通りな感じでございますけどね。まあ、今回実はね、リスナーの中から有志でなんていうの、スタッフ周りとかをこうやってくださった方がたくさんいましてね。で、人生の先輩って、これも懐かしい響きではあるよね。タイムマシン部の初期の20回目ぐらいまではね、毎週のようにひどい下ネタを、ひどい下ネタをガンガン送ってきてくれた、まあ、人生の先輩という、まあ、ヘビーリスナーの方がいらっしゃるんですけど、この方が、まあ、東京から静岡までの運転手をやってくれたりとか、あとは、まあ、この、自転車の整備とかをこうやってくださった方でね、まあ、まさかのスタート開始30分で、まあ、ポリスストップが入ると。なんかね、なんかまあ、ちょっと先輩のために言っとくと、なんかすごい見づらいところに看板で時間帯指定の右折禁止みたいなのがあって、それに気づかなくてちょっと曲がっちゃった瞬間、もうその目の前に交番があるんだよ。その右折禁止の看板で引っ掛けるためだけにおまわりさんがいるようなとこなわけよ。でさ、もうおまわりさん出てきて連れてかれちゃってさ、いきなりもうすごいね、レース前にまずいきなりそのストップがかかるっつ、あ、これかなり幸先いいなみたいな感じで、
で、まあ、スピードウェイまでが結構かかってさ、まあ、下道でずっとゆっくり行ったんだけど、まあ、6時間ぐらい。で、その間もずっとあれですよ。まあ、僕の乗ってた車は、その人生の先輩が運転手で、あと、一緒にバンドをやっている板橋匠っていう、まあ、これは超 M っ子っていう、まあ、これもド変態なんだけど、これはまあ、熟女好きの先輩と超 M っ子の、綺麗なお姉さんに少しなじられたいでおなじみの板橋匠くんと、あとやっぱり綺麗なお姉さんに耳はもてあそばれたいで有名な俺っていうこのド変態3人の男がまあ俺の車だったんだけど、まあずーっとあれですよ、スーパーママチャリグランプリの作戦会議をさ、表向きはまあちょっとね、まあおっぱいっていう暗号を使ってましたけど、実際はちゃんと作戦会議をやってましたよ。もうそのどこで要は飛ばすかとかね、どこで一回ちょっと休憩を取るべきかとか、やっぱり秘密兵器のゲイビーマンホワイトどこで使うかっていうのを全部僕は隠語で、おっぱいって何なんだろうね、一応男にもついてんのにね、でもやっぱ違うんだよな、これどうしちゃって人間だけなのかな、こんなにおっぱいのことばっか考えてんのは、結構人間に近いオラウータンぐらいもやっぱずっとおっぱいのこと考えてんじゃないかなみたいな話を6時間延々と主に乳について乳について6時間喋り続けるってまあ、景色を楽しみながら、頭の中のおっぱいの景色を楽しみつつ、まあ、無事に富士スピードウェイに着いてさ、まあね、本当に1月の富士すげえよ。まあ、殺意があるもん。なんつうの。やる気だって、富士は。富士の自然は、俺たちを狩る気だって。寒いじゃなくて痛いなのね。着いたのがさ、18時。出発したのが朝の10時で、着いたのが夕方の18時ぐらいで、18時ぐらいはまだ言うても東京のクソ寒い日ぐらいなんだけど、これが1時間おきにね、なんていうの、第2形態、第3形態みたいな感じで、もう20時、これ、さっきの音源撮ったのが20時半ぐらいだったけど、ずーっと誰かがマヒャドを唱えてる感じですよ。もう攻撃だもん。気候じゃなくて、天気じゃなくて、気温じゃなくて、攻撃。ただの攻撃だから。もう、カタカタ震えながら、まあ、ついた、この放送を音源を撮ったわけですけど、まあ、これからね、この先はちょっとね、一人一人いろんな人をね、インタビューしてった音源があるんです。そちらの方も聞いてください。
誰かいないの？
はい、一人一人にインタビューしていこうと思いましてね、今回、みんなのご飯を作ってくれるバズさんです。
どうもです、バズです。
今回みんなのために今ザルそばとザルうどんと冷や麦とそうめんを作ってくれている、
カチカチです。
このカチカチに凍りつくような寒さの中、おいしいおいしいカレーをね、カレーを皆さんのために作ってくれてるわけでございますけど、いや、寒いね。
寒いですね。
これでも明日のための体を作るためには、あなたのご飯から始まりますから、このご飯を食べて明日みんな走るわけだから、もう精力剤とかぶっこもうよ。もうなんか
レッドブルあるんで、
レッドブル効くから、レッドブル入りのカレー、あとすっぽんも丸ごと
入れちゃいます。
丸ごと入れちゃう、大丈夫ですか。あとなんかもうまあまあな薬、
山いっぱいあるからね、
山でいろんな薬草とか一通り全部混ぜちゃう。
あ、そうですね。
みんなギンギンになる感じで、ギンギンになる感じ、
逆に走りづらいっていう、ね、
バカ野郎この野郎、逆に走る、当たってサドルに当たっていていて、今回ねバズさん、はいはい、小学生の子が2人参加してるの。
そうですね。
でお父さんが、ね、はい、2人来てるの、
はい、
でそのお父さん2人はタイムマシンがどういったラジオか知らないらしいよ。
あ、ね、
じゃあだけど子供が、自分の子供が参加したとなれば、今週は聞くでしょ。
聞きますね。
それなのに、ね、何よそのもうマラが当たって、ね、マラがジーパーに当たって走れねえって、
こらいつものテンションダメですね。
ダメです、ね、ダメです。お二人にはちゃんとお父さんにはナショナルジオグラフィックみたいなラジオだよって伝えるんだよって言ってあるから今ちょうどもうそろそろ出来上がりそうですか。
そうですね、もうすぐですね。
いや、美味しそうなカレーですね、はい、楽しみにしてますんでね、はい、どうもありがとうございます、はい、
頑張ってください。
さあ今目の前で私の愛車であるレッドバッファローが改修工事を受けているわけでございます。整備士を担当してくれているのは人生の先輩です。先ほどはどうも。
人生の先輩と申しますね。
お、今私の自転車のチェーンの部分を持っているわけでございますね。
おやすさんって呼んでもらってもいいかもしれないね。
おやすさん、おやすさんどうでしょう、うちのレッドバッファロー明日のレースには間に合いますかね。
勝たせるよ。
いや、
どれに言ってんの、
勝たせるときましたか、うん、どうですか、やっぱり速度の方はだいたい4倍ぐらいになるって話は聞いてるんですけど、
ね、まあ3倍は見といてもらわないとね。
シャアには
勝てるね。
勝てちゃうと
今目の前で人生の先輩が私の自転車を一個一個バラバラにしてくれてるわけですけど、あのリアルな話どこら辺が行ってました？だいぶ
タイヤもダメだねこれね。タイヤ買ってきてないんだよね。
買ってきてはない。買ってきてはないですよ。
だからチューブだけで済むという話を聞いてたんで、はい、チューブだけ買ってきたんだけど、これタイヤもつるっつるっつるっ
トゥルトゥルトゥル、つまりそれは柔肌美人並みに、
そう、
湯上がり卵肌、
イエス、
じゃあいいじゃない、つるつるだ、つるつるだったらなんかむしろ早いんじゃないの？
速い、滑ってね、いけるかもしれない、ドリフトしながらいける
かもしれない、ね、かっこいいね、うん、どうだろう先輩、他にはうちの自転車どんな感じでした？
そうですね、まずね、愛情を注いでるねこれにはね。
でしょ、もう俺の愛が伝わってくるでしょ。
詰まってるねこれ。
毎晩ね一緒に寝てるから。
寝てる、分かる。
抱いちゃってるから、
うん、だってもう今僕に触られてんのすごい嫌そうな顔してる
この子。後でねたっぷり可愛がってあげる。大丈夫ですよ、うん、大丈夫。さすがにでもね、普段は26歳の男にね愛されてるのが今日ちょっと35歳のおじさんに
大人にね
いじくり回されちゃってるから、
いじく、そう、大人のテクでね。
ここはでも先輩のテクニックで、
う
ん、
そうそう、行かせられないけどね。
行かせられないけどね。
行かせられないけど、
ね。まあ、先輩は行かせられないから、前の彼女にね、
うん、捨てられた。
捨てられちゃった。
行かされたんだけどね。
行かされたんだけどね。バカ野郎、お前、この野郎。今回、お前、小学生とか参加してんだぞ、お前、先輩を。これ、昔から聞いてくれてる人は嬉しいだろうね。
嬉しい
ね、人生の先輩が。本当にこんなエロい人で。行ってこいになれなかったんだろうね。
行ってこいになれな
かった。行ってこいの関係になれなかった。
行ってこいになれなかった。
行きっぱなしだったんだよ。今ね、目の前にはね、うちのバンドのボーカルの前田朝子が、ね、
はい、こんばんは、あ、こんにちは、おはようございます。
一通り言っといたというところでございます。
あ、ね、いつ聞くか分かんないけどね。
あそこちょっとこっち来いよ、
はい、
うん、ね、先輩は行かせることができなかったから振られちゃったって、
一人よがりなとこがあった
のかな。一人よがりな、一人エッチだった、
ね、
一人ジョイだった、
一人ジョイだった、
一人だけで楽しんでた。
そうそうそう、
ワンマンプレー、ワンマンプレー
だった、ワンマンプレーでした、確かに、うん、
バカ野郎、この野郎、先輩あんた自転車の修理をやってるんだろ。
そうです、すいません。
最低だよ。我ながら最低だよ。富士スピードウェイ行って何話してんだって話だよ。本当に何を喋ってんのお前は。ね、いろんな人のおかげでスピードウェイに行けて、何を人生の先輩と話してるんだって。自分のバンドのボーカルを目の前に置いてだよ。ね。言うても25歳の女の子目の前にいる状況で、俺と人生の先輩がね、もうこの後ちょっと編集で切ったけど、延々と下ネタをこの後、数分にわたり喋ってるわけですよ。ええ、10分近くこの後延々とね、お互いの性癖について、あさこいるのに。で、ちょいちょいあさこにセクハラしてっから。さすがにそれはカットしようと、放送で。もう、先輩がもうドエロね。もう、きっとよ、おっさんでしょ、これ。何が行かせらんねえだよ。もう知らねえよって、行かせらんなくて彼女に振られたみたいな話を、この間の忘年会の時にそんな話してて、もうその忘年会で聞いたいろんな元カノの話は面白いんだけど、ここじゃとてもじゃないけど喋れないっていう。俺がちょっと道徳的にどうかと思われるから、先輩の元カノの話あんまり出ると危ねえんだけど、もうひどいわー。でさ、そうそう、まあ、今回ご飯を、ね、みんなのご飯を作ってくださってるバズさんという方が、まあ、いらっしゃったわけですけど、まあ、普段ね、お弁当屋さんをやってる方で、まあ、うまいのよ。料理が本当に、カレーとかがさ、もう、すごいね、寒さを抜きにしても本当にうまいわけ。ただ、寒さのせいで、5分ぐらい置いとくと、カレーが凍死するわけよ。カレーがもう、救急車を呼んでくれって言ってくるぐらい冷たくなるっていう。富士のね、やっぱり冷気はそれぐらいあるよ。富士の冷気はカレーも殺すね。でも音源の中でちょいちょい触れたけどさ、今回は小学生が2人、12歳の男の子が2人参加してんだよ。で、やっぱりまあ、ちびっ子だから、保護者がちゃんと同伴で来てくれて、お父さん方が来てくださって、聞いてないんだと、うちのラジオ。一人は、12歳の一人は、お父さんは聞いたらしいの。今回息子がこういう企画に参加したいと言ったので、タイムマシン部全部聞いてみましたって、目の前でお父さんニコニコしながら言われたんだけど、もうすいませんの気持ちで。で、もう一人の男の子の方は、お父さんは、まだ聞いたことはないんですけど、失礼ながらまだ聞いてはないんですけど、ね、坊や、お父さんにはディスカバリーチャンネルの NHK スペシャルみたいなラジオだって言っとくんだぞって。間違っても聞かせちゃダメだぞ、お父さんには。 俺がお父さんに呼ばれることになるから。まあこの後ね、あの一人一人奏者にインタビューしていく、音源がありますんで、そちらの方も聞いてください。
さあ現在時刻は約23時30分ぐらいなんですが、みんなテンションが上がりきってしまって、まだまだ全然寝なそうな感じなので、ここでね、せっかくですから明日共に戦う戦士にちょっと一人一人インタビューしていこうかなというところでございます。まず一人目は君だ。名前は？
右手の小人です。
なんか聞き覚えのある名前が。
はい、あのエロ短歌の方にねたくさんメールを送らせていただいてる、
ね、君は覚えてるよ。あの、はい、毎週毎週ね、本当5種とか10種ぐらいねエロ短歌をドエロなやつを送ってきてくれる。このラジオネームもそうなかなかいい名前
ですよね。僕も気に入ってるんでよく使ってるんですけど、
右手が恋人じゃない、
右手の恋人ですね。
右手の恋人、
僕自身が右手の恋人
って難しいな。
難しい。
今いくつ？
16歳です。
16歳か。まだもう今青春真っ盛りだ。
そうですね。まあまあそうですね。
学校楽しい？
楽しくないですね。
学校楽しくない。
学校楽しくねえなと思ってパソコンと泣いてた時にタイムマシン発見して聞き出したみたいな。
あ、そうなんだ。
そうですね。
何部なの今？
今サイエンス部と生物部の兼部ですね。
ちょっと待って、ちょっと待ってよ。サイエンス部と生物部は合併しないの？
しないんですよね。
しないんだ。え、やってること違うの？
違うんですよ。
それサイエンスって随分大きくねたね。
でか
くて、生物部ってサイエンス部の中の一個の部署じゃないの？
あと天文部もあるんですよ。
天文部もあるん
だ。年に1回で活動する天文部があって。
年に1回なの？
そうですね。
それ何やってんの？年に1回。
夏に泊まって星を見るっていう。
え、学校に泊まんだ？
学校に泊まって。
それはちなみに、
はい、
男の子と女の子両方いる部活？
あ、両方いますね。
それちょ羨ましい。なんで天文部行かない？
天文部も入ってます。そういえば
天文部入って
たんですけど、僕参加しなかったんで入ってた感がないんですよ。
それ1年に1回の、
お前1年に1回のちょうど活動日がダメだったんで。
お前待って、お前の学校なんだ？お前の学校おかしいだろ、部活の。
そんな感じなんで、
分配がおかしいだろ、部活の。
なんかおかしいですよね。
サイエンス部で全部まとめられるでしょ。
まあでもまあ生物だ、生物部みたいな感じなんじゃないですか、ね、
あるんだやっぱり。
多分白井さんが聞いたら怒ると思うんですけど、軽音部作るって言ったらダメって言われたんですよ。でも再現部と生物部と天文部あるっていうね。
軽音部はダメだった？
軽音部はダメって言われて。
ああ、なんかそういう
音楽系はいっぱいあるやろ、合唱とか、まああるやろ、ダメダメって言われて。
だけど
サイエンスは、
サイエンスを増やして、
科学は正規みたいなね、基本的に
増やしていいってことで年に1回しかやんねえ。 でも天文部いいな。それなんで逃しちゃったの、その2年に1回 の
多分母さんの実家かどっかに行ってたかな
んか。なんかリアルだな、リアルが。理由がリアルだな。
そんな感じで行かなかった
って。だって たまんないの、その学校に一泊さ。
星を見て
ね。星を見ながら。
あれなんで乙女座っていうか知ってるみたいな。
その聞けばいいんだよ、右手の恋人が。
ね、
なんでなの、恋人さん。
あれはね、なんかちょっと盛んな感じの16歳の昔の少年が空見た時に、ああ、あれ女に見えるって思ったのが始まりらしいよって
。お前うまいな、喋る
の。そしたら、
いや結構うまいな。
あのここでちょっと宣伝しちゃうんですけど、僕福神漬けっていうね、ラジオやらせてもらってて。
あ、やってるんだ。
白井さんが前に、うんうん、何だったかな、何の回かちょっと溢れたんですけど、クラスに馴染めてないやつは、カッコつけてるやつは頑張って馴染めって。
あ、
でも無理なやつがラジオやればいいって言ってたんで、
言ったわ俺、
やろうと思って。
あ、本当嬉しい、それ本当嬉しい、ありがとうね。
友達声かけたんですけど、
うん、
全員ダメって言われて、後輩をね、僕今16歳なんで一つ下っていうと受験生なんですけど、そいつ引っ張ってちょっとやってるんですよね。
あ、やってる。どうもさっきの乙女さんのくだり面白かった。
ありがとうございます。
もう16歳の盛んな男の子が、
はい、
やりてえなとか思
いながら、やりてえなと思って、
やりてえな、やりて、女体、
夜空に一発かまそうぜみたいな感じ
で。そうぜと思って、見たのが乙女座だったんだ。
そうですね。
ごめん、俺乙女座なんだ。俺乙女座なのよ。
そうですね。
随分、あ、俺はなんかその、性欲からできてるんだな、みたいな。
だから
この星座の部分は。
だから今のラジオの感じがこうあるんじゃないですかね。白井さんの。
この俺のこの、なんか、
その
クソみたいなラジオがね。
はい。
あ、じゃあ、福神漬けっていうラジオ今頑張ってる。
はい、もうこれもクソみたいなラジオなんで。
クソみたいな。
クソから生まれたから。対話シーンを作ってきたらどうかな。
いいんだよ、右手の首。今よかったよ。うんこから生まれたうんこだからね。
そうです。
よりうんこだと。
よりうんこ。
ちゃんとうんこの遺伝子は引き継がれてますか。
はい、引き継がれてます。
よかったわ。ありがとう。明日頑張ってくれるかな。
頑張ります。ちょっと寒いんで、ちょっと、もう。
そうだね、もうクソ寒いね、今ね。
もうちょっとそろそろ帰りたいん
だけど。氷点下だからさ、帰りたいわな。
寒、
は
いです。
明日はもう君はね、もう右足と左足と右手が折れても、左手だけで頑張ってもらうから。
右手だけは守ります。
右手だけは守るよ。だって大切だもん、
はい、大切ですよ。
君の一番のものがなくなっ
ちゃうから。一番の僕の、アイデンティティですから、
ね、アイデンティティは。右手はね、はい、時々左手結構いいと思うよ。じゃあ明日頑張ってく
れ、
ね。明日頑張ってく
れ、
はい。おやすみなさい。
おやすみなさい。
さあ続いての方はこちらの方です。お名前どうぞ。
徳島から来ましたレナス33歳です。
徳島から、
徳島から
どれぐらいかかりました？
バスで何時間ですか？10時間ぐらいですか？
おお、超えました。2桁行きました。
2桁行きましたね。
2桁行ってわざわざ来てくださいました。
楽しいですね。
楽しいですか？楽しんでもらってますか？ちゃんとも
うめちゃくちゃ楽しいですね。
どうですか、明日はやっぱり一人の選手として戦うわけですよ。
そうですね、もう誰にも負けない自信がありますんで。
ちゃんとあれですよ、もうそれなりにあのお金が出るぐらいの怪我をしても頑張ってもらいますからね。
あ、もう全然大丈夫。
それなりに訴訟問題になってもこっちは負けないつもりで。
もうね、両手両足がなくなっても歯で頑張って、
歯で頑張るんだ。歯で漕ぐの。それどういうこと？それだって乗ってるんでしょ、チャリ乗りながら。それは あれか、地味編的な、地味編って 歯で頑張るっていうの。もうすごいエネルギーが伝わってきますけど、普段はうちのラジオも聞いてくださってるっていう。
そうですね、もう仕事に行くとき帰るときも聞いてますし、もう、こっそりと、ね、奥さんの MP3 プレイヤーの中にも入れている。
奥様の MP3 にもこっそり入れちゃうんです。
こっそり。
それ奥様絶叫でしょ、うん、だってどこぞのよくわかんねえ男の性癖とか聞かされるわけですよ。全然知らねえ男の性感帯とか聞かされると。
そうですね、
それでもこっそり入れて、
こっそり、ね、聞いてくれてるかどうかちょっと別として。
まだあのそれはあの家族の会話とかでもあのラジオ面白いねとかは出てこないから。
出てこないですね、まあ、でもこっそりと、この間、はい、白井さんの方にフォローが入ってたんで、
はい、あ本当に、
びっくりしましたね、
奥様が、はい、あじゃあこれはもう聞いてくださって、もう夫婦愛にね貢献してね、はい、これから、ね、寒くなってきますから、まだまだね夫婦も頑張っていただいて、ね、そちらも頑張って、もう最低じゃないですか、この俺この今日初めて お会いした方に頑張ってね、
頑張
ります。夜の
これから夜ですからね、
明日の朝の方も
頑張って。いないですよ、ちょっと困りますね。
最悪だわ俺。じゃあ明日頑張ってください。
はい、頑張ります、
はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
続いての方、こちらの方です。お名前をどうぞ。
はい、ラジオネームサラです。
今いくつかな。
12。今ティーンエージャーだぜ。
ティーンエージャー顔元気いいな。今裸足ってな、
うん、靴履いてないしね。
裸足ってな、今だってこれ気温マイナスだよ。
2度ぐらい、
マイナス2度ぐらいで、
でただ
い
ま11時27分
に坊やが起きてるってのはなかなかまずいんだけど、でも12歳だからもうね、
12歳、
もう来年中止だからね。
中止だからね。
そっから早いよ、もう、うん、あっという間だよ。私全然寒くない。
全然。
なんか最近好きなものとか、なんかクリスマス、あ、クリスマスプレゼント何もらった？
もらってません。
クリスマスプレゼントはもらってない。
お父さんに PSP が欲しいって言ったんだけど、うん、DS の時に、僕がゲームばかりをしていたのでダメだとやりました。
あ、 DS でやりすぎだ。
そうです。
DS ちょっと調節しときゃ PSP もらえたかもしれないけどね、
うん、
明日のでも頑張り次第じゃ、これ
頑張り次第じゃ、
もらってるかもしれないこれ。元気いいな本当に。やっぱ12歳の方がもう元気いいわ。そらくんは明日まあ、君は一人の戦士としてね、
はい、
一人の男として戦場に向かうわけだけど、
はい、
なんか意気込みみたいのがあったら聞かせてもらっていいかな。
周りの奴らをみんなぶっ飛ばしたいと思います。
おっと、過激派だなおい。なかなかに過激派だな。
戦士ですから。
もう戦士だからね。そんなレースで負かそうなんじゃなくて、
そう、
もうここから武力衝突だと。
そうだ
そうだって。じゃあ、
あの金的を膝切りでキーンってやってやるわ。なんとかなるさ。
あの急所をね、
そうそうそう、
男性器を膝でコーンってやるわけだ。 お父さん今日来てんでしょ一緒に。お父さん、
あ、やべえやべえ、ピー
入れといた方がお父さんに後で怒られる。お父さんこのラジオ聞いてんの？
聞いてます。時々
聞いちゃった。
聞いちゃった。
お父さんなんつってた？大丈夫だった？
うん、無言だからまあいいんじゃねみたいな。
無言はね、大丈夫なのかな。無言は果たして OK なのかな、お父さん的に。まあ明日はじゃあ一緒に頑張ろう、まあ
お姉ちゃんも聞いてるんで大丈夫です。
あ、お姉ちゃんも聞いてくれてんの？
聞いてるっすよ。
本当に？
受験戦争真っ只中の中3ですよ。
中3のお姉ちゃん聞いてくれてんの？お姉ちゃんありがとう。どっちが先に聞き始めた？
俺が一番最初に聞き始めて、うん、で姉貴、
うん、
で ここに行きたいって言い始めて、
うんうんうん、
おじき。
おじき。お父さんのことおじき。
おじき。
どこ出身？ソロ君。
兵庫県神戸市。
兵庫県からじゃあ今日来てくれたんだ。
そうですよ。
相当遠かったんじゃない？
相当遠いんですよ。
結構頑張って来てくれたんだ。
頑張って。
最後一個さ、どうやってソラ君はこのラジオを知ったの？
ですね、うん、一番最初に iPod を自分で買って、
うんうん、
テンションがマックスの時に、
うんうん、
ポッドキャストっていうのをお父さんから教わって、
ほうほうほう、
いろいろなものを入れようと と思って。
ほうほう、なるほどね。
一番最初はゲームノーバトっていうのとタイムマシン部を聞き始めたんだけど、選んだきっかけは一番最初の5秒間で決めました。
ああ、もう嬉しい。それはいい。あとでちょっといいものあげるから、
でゲームノーバトは集まんなかった
から。そうだくんさん、いろいろ問題があるからさ、その他のラジオの名前大事だ。あとでおじさんがもう手製の PSP あげるからね。
よっ
しゃ、じゃあ明日頑張ろう。
はい、
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
さあ、スタジオなわけでございますけど、もうね、もう個性的でしょ。もう、いろんな人が今回来てくれたわけだけど、まず最初にインタビューした16歳右手の恋人。まあ、この子も結構あれだよね、はがき職人としてはかなりもうこの名を轟かせてるでしょ。エロ短歌本当に右手の恋人めっちゃ送ってくっから。すごいよ、右手の恋人でエロ短歌の量。こいつマジで高校でエロいことしか考えてねえな、みたいな。ほんと10首とか、1週間に10首読むね、エロい短歌を。もう俺の中でと完全エロ短歌名人になったんだけど。まあ、あったらいいね。なんともこの若さが、まあ、なんていうの、サイエンス部と生物部が一緒じゃないっていうのが、一個聞いたら、物理部っていうのを作ろうとしたんだって。なんか物理を勉強してるかなんかで、物理部を作ろうとしたら、物理部はサイエンス部あるからいいだろって言われた。もう、理不尽すぎねえか、おめえの学校って。おめえの学校のその科学に対するその感覚がまるで俺はわからねえってか、全部サイエンス部でいいだろって。いやーでも嬉しいわな、そのラジオ福神漬けっていうその何ポッドキャストを頑張ってやってるみたいなんだけど、始めた理由が嬉しいわな。俺確かにそんな話をしたわな。クラスに馴染めないやつは頑張って馴染めっていう、それでもダメなやつはラジオやればいいっていうのを聞いて、俺は無理だからラジオやろうと思ったらしいよ。受験生の後輩引っ張ってきて、最後寒いから帰りてえとか言ってたからね。いいね、もうコリッコリのこの童貞感が伝わってきていいよね。16歳のこの特有のもう、いやーで、2人目に紹介したのがレナスさん33歳っていう、こちらの方はなんとか頑張って奥様をリスナーに引き込もうと頑張ってくれてるらしくて、結構いろんな手を使ってるらしいのよ。で最近その奥さんが使ってるオーディオプレイヤーにこっそりタイムマシンも入れとくって、それ大丈夫かな、それなんか後々とてもその夫婦の間の関係のね問題になりそうだよね。喧嘩のちょっとした種になりそうだからね。なんか私のオーディオプレイヤーにわけのわかんないの入れてるでしょってことになるからね。いや本当にありがたくね、テンション上がって歯でこぐっつってたから。その絵が俺はもう全く思い浮かばないけど、ボロボロになっても歯でこぎますって。そして、3番目、ソラくん。なんと12歳。ね、まだ声変わりもしてないような、ちびっこが、このラジオ聞いてくれてるっていう、お父さんが一緒に来てくれてんだけど、このソラくんのお父さんが今回、ね、ソラくんがどうしても今回、この企画に出たいっていうから、聞いてみたんだと。無言だと。いや、お父さんね、すごい優しい方で、ニコニコ、ね、笑顔で全部聞きましたよ、っていう。大丈夫かな、ソラくん怒られてないかな、家でっていう。まあ、可愛いわな。だって、最初来て、白井さん、白井さんにちょっと一つ言っときたいことがあるんだけど、僕、人見知りマイナス2段だからっていう。全くしねえから。俺、ちょっと最初、ソラに人見知りしてたからね。12歳に人見知り8段はして、やっぱマイナス2段の12歳はすごいね。最初からガンガン来るからね。いやまあ、これだけのね、かなりなんていうの、いろいろぶっ飛んだメンツが来てるわけですけど、まだまだ参加者は他にもいますんでね、インタビューの方聞いてみましょう。さあ、続いての方、こちらの方です。お名前どうぞ。
はい、東京から来ました、やる気なしおと申します。よろしくお願いします。
やる気はない感じで。
やる気はない。
一切やる気ない感じ。
はい、そうですね。
走る気もない。勝つ気もないけど来ちゃった、はい、やる気なしょ
う
か、
まあ、酒があれば別っていう感じで、
あれば
ちょっと別
かな
っ
今結構飲んでる感じかな。
そう、
ね、今結構飲んでる感じ、はい、ちょっと今もうね、ちょっと今ちびっ子たちが、ね、収録をね妨害しようとね必死なわけだけどね。いや坊やたち、はい、もうすごいね、ちびっ子の力っていうのはね。やる気なしょうさん、どうですか。
そうですね、
明日のなんか意気込みみたいのがありましたら。
そうですよ、ここ来る前まではちょっと不安だったんですけど、まあ、来てから、まあ、これはやる気が出てきたっていう。
やる気、あれ出てきちゃいました。
そうね、今日ちょっと夕方集合だったじゃないですか、
はいはい、で、ね、ちょっと今日6時ぐらい集合だったね、はい、
今日それで時間があるんで、うんうんうんうん、一旦 お台場なんでアウトレットシャトルバス出てるし行っちゃおうかなっていう、
はいはい、アウトレット行っちゃった、
はい、うんうん、行っちゃったんですけど、うんうん、たださ自分一人ちょこんと座って、うん、周りみんなカップルカップル、親子連れカップルで、
もうファミリー&カップル天敵だ、
はい、でもシューンってなりながらでもお台場行ってもみんなカップルが手つなぎながら
こう、なんでカップルってそこら中にいるんだろうね、
あたり一面カップル、
あたり一面のカップル畑だもんね、
クレープ食いながらうろうろうろうろしてて
そんなしてたんだ、そここに来るまでそんなしてたんだ君、うんうん、
でしょぼーんとなりながらまた、はいはい、集合場所に戻ってきて、うん、でリスナーの皆さんとも会って白石さんともお会いして、うん、もうここで来てよかったって思いましたね、
そうカップルにやられた傷も修復してきた、
はい、そうですね、ここ来なかったらもうしょんぼりとちっちゃくなったまま
こうあのカップルを見てしょんぼりだと結構な確率で普段しょんぼりされてるってことになっちゃいますけど、結構あれだずっとしょんぼり
しょんぼりでちょっとガリバートンネル通ってちっちゃくなっちゃってずっと
今おいくつなんですか、
今28、
28歳になってカップル見て結構しょんぼりしちゃう、
はい、しょんぼり
しょんぼりしちゃう、
はい、ちょうど周りはみんな結婚らしい、
ああもうこれぐらいの年になるとね、じゃあ結構年がら年中しょんぼりタイムが、
はい、で結構行くたびに彼女は彼女はでいません、いません、いません、
いません、もう別れよと、伝われよと、テレパシーで、なるほど、でも明日のもう戦いは関係ないから、そんなの、
そうですね、もう今のところ、そう、リスナーの皆さんとも会って、食事して、話しても元気出てきましたんで、
出てきたから、明日はそのカップルに対するさ、まあ、ぶっちゃけ嫉妬、
はい、嫉妬
ぶっちゃけ妬み
恨みつ恨みを全部、
ね、そうそうそう、ジェラシー的なやつ全部ぶつけちゃう、
はい、
全然こっちに大義名分ないけど、
ないけど
全然ないけど、
そう、それを全部足に回して
こう足に回
して足に駆け抜ければ
ですね、じゃあ、はい、やる気な翔さんは明日ジェラシーを足に込めて頑張る、はい、いるもすごいわ、理由があんた戦う理由がすごいわ、やっぱ選手は理由がなきゃダメだから、
はい、
うん、素晴らしい理由が今一個見つかったじゃん、
そうですね、
もしかして明日さ素晴らしい走りができたら彼女ができるみたいな、
あだったら嬉しいです、ね、
こうなったらもうちょやばいんや、これ光のスピード出ちゃうんじゃないこれ、
そうですね、だったらもう明日ある結婚式の二次会の打ち合わせを蹴ってここに来た甲斐があったっていうのが
そうだそうなのそんなのがあった、大丈夫大丈夫、今の言っちゃって、
あ大丈夫、
じゃあもう自分に服が来るかもしれない、明日
ぜひ、
それを頑張って、明日は死に物狂いで、
はい、
ぜひ頑張ってください、
はい、
よろしくっす、
はい、よろしくお願いします、
じゃあおやすみなさい、
はい、おやすみなさい、
はい、続いての方はこちらの方です、お名前どうぞ、
まあ、んトラ男、
トラ男、
じゃラ男、
ラジオネームでいいよ、
じゃラジオネームはトラ男、
トラ男、今いくつ、
12歳、
2人目の12歳が、今横にもう一人12歳が元気な12歳いるけど、
なぜか、
トラ男くんは今日どっから来てくれたの、
茨城です、
茨城からお父さんのバイク後ろに乗っかって
下辺を連れて、
どれぐらいかかった、結構かかったでしょ、
3時間、
ああでも3時間なんとか、これ結構なんかね、ここ逃走に見えて意外と関東から近かったね、結構ね高速とか乗ればね、大河君なんか、大河君って言っちゃった、虎男君でもいいんだっけ、さっき大河君って自己紹介で、大河君で大丈夫、ごめんね、クリスマスは何もらった、
PSP
もらった、
買う権利をもらいます、
買う権利、買う権利来た、これ俺ね中2の時のね、クリスマスプレゼント、テレビを買う権利だったから、同じやつ、権利だよね、最初まず権利クリアだよね、
そう、権利からは、
そこのロック解除からなんだよね、じゃあ PSP 現物はまだ
ない
と、権利はもらったんだ、買う予定は
もう買いました、
あ買ったんだ、
買いました、
あそれなんかお年玉とかそこら辺のお正月あたり、
まあまあちょっとね、びっくりしてね、
お金をこう貯めといて買ったみたいな、
貯めて、
その権利をもらえたんだ、
もらえたん
だ、偉いな君は、
まあ、した
明日は一人の選手として頑張ってもらうわけだけど、
はい、
なんか意気込みみたいのがあったら聞かせてもらっていいかな、
読みは転ばないで、
うん、
白井さんよりも早くゴールした、
おーこれもうライバル宣言、
ライバル宣言
言っとくけど俺相当早いよ、俺相当出ちゃう、時速相当、時速大体12キロぐらいって結構普通の話しちゃって今、まあ、それぐらいは出したいと思ってる、明日はもう時速50キロぐらいは自転車で行きます、怪我だけしないようにね、せっかく PSP をほら変えたんだから、まあ、PSP は今日持ってきてない、
持ってきて
じゃあ、明日ね戦いが終わったら存分に楽しんで、
はい、
今日は明日に備えてそろそろ寝ましょうか、
はい、
じゃあ明日頑張ろう、
頑張りましょう、
おやすみなさい、
おやすみなさい、
さあ続いての方はこちらの方です、お名前どうぞ、
マッチョです、
ラジオネームマッチョ、
はい、
もう名前からしてかなり体にふさわしい、
素晴らしい。
そっちはメタボかなみたいな。
あれメタボですか。結構見た目がっちりしてるからマッチョかなと思ったんですが、
もうそれはなんちゃってなんで。
今おいくつぐらい？
38歳。
38歳、今回最年長ということで、本当にありがとうございます。今日どちらから？
あの千葉の津田沼から。
あ、津田沼の。
はい、
これご家族の方が何でも聞いてくださってるっていう。
10歳と6歳の娘といつも聞いてます。
それちょっとまずいんじゃないかな。
ダンコンさんの投稿の時だけは、はい、あの飛ばしてます。
ダンコン君のあのメールが来ると飛ばす。ちょっとまずいかなと。お父さん的に。だって6歳ってまだまだ幼稚園とかじゃないですか。小学校1年生とか幼稚園とかです、ね、
まだ保育園。
まだ保育園
でも楽しんで
聞いてくれてますか。本当にお父さん的にそこは大丈夫ですか。
もうありです。
ありですか。
大丈夫です。
ありですか。それだったらよかった。あ、でもなんかそうやってなんだろう、一家団らんのね、1ページをうちのラジオが飾ってると思うと
団らんなのかなって。
あの、ある程度娘さんたちが大きくなった時必ず言っといてください。こういう大人になっちゃダメだぞっていうのは必ず伝えるようにしてくださいね。こういう大人と仲良くなっちゃいけないんだぞって。そのためのお父さんを聞かせてやるんだぞ、
このラジオ。反面教師ということで。
反面教師ということで、うちのラジオを使っていただければ。はい、明日はまあ、一人のお父さんではなく一人の選手としてレースに出るわけですが、なんか意気込みみたいのがありましたらお願いします。はい、
もう普段から自転車乗ってるんで。
あ、本当に。お仕事とか。
いや、もう趣味で。
あ、趣味で。
はい。
あ、もうあのガチなあのマウンテンバイク的な。
あの、ロードレーサーに。
おー、本当に。
はい。
おー、じゃあもう明日は
もう12歳の小学生たちには負けない。
もう今裸足で走ってましたよ。
あれ
小学生たち、このマイナス2度の中裸足で走ってましたけど、
もうすでに負けてる気が。
かなりお父さん引き下がっちゃダメです。そこは引き下がっちゃダメです。
もう負けない。
本物の走りを見せてやると。
もう親父の走りを。
あ、それはもう僕も楽しみにしてますんでね。
期待してください。
明日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではおやすみなさい。
はい、おやすみなさい。ありがとうございます。
再びスタジオでございますが、まずね、このやる気なし男君、一人目のこのやる気なし男がいいんだわ。もうカップルに対するジェラシーで走りますっていう。ずっとカップルが言うて、よっぽどあったんならいろいろみたいな。なんかこのスピードウェイ来るまでに御殿場の方でなんかちょっと遊んでたのかな。それでもう延々とカップルがいたことが嘆かわしかった。それはいるだろうみたいな。それ3連休だったらいるだろうカップルもよ。でさ、このやる気なし男さんを撮ってる時に、あの妨害が、子供たちから妨害がって言ってたじゃない。あれね、ずっとソラ君、さっきのソラ君が俺の耳を触ってくるわけよ。でね、性感帯、白井さんの性感帯って言いながら、お父さんいいんだよ、横にいんのに。白井さん性感帯なんでしょ。もううちのラジオほんとすいません。もう罪なラジオだよ。12歳って言ったらまだモンハンモンハン言ってていいんだよ。ポケモン言ってる年に性感帯って言ってんだよ、このクソラジオは。もう、本当にお父さんごめんなさい。本当にお父さんごめんなさいと思いながら、俺がずっと撮ってる間耳を、性感帯でしょ、性感帯でしょ。あんま多分意味分かってないと思うんだけど、もう本当にね、そこは申し訳ない。そして、二人目、もう一人の12歳、トラ男くん。これがね、またソラくんと対照的に落ち着いてんだわ。しっかりしてるんだわ、このトラ男くんが。ちゃんとこう、みんなのためにスープを作ったりとかね、するぐらい落ち着いてる子でね、もう、クリスマスプレゼントがいいよね。もう12歳特有の。俺もそうだったけど、買う権利ね。PSP を買う権利。サンタさんはさ、どういうものを靴下に入れてくれたんだろう。契約書みたいな、権利書みたいのを一枚挟んどいてくれたのかな、枕元に。トロトコくん買っていいよっていう権利書をくれたのかな。で、PSP は自分のお金で買ったらしいから。そこら辺がいいよな。そして最後、マッチョさん。38歳、今回、最年長。なんと10歳と6歳の娘さんと聞いてくれてるっていう、このラジオを。もう大丈夫なのかな本当に。大丈夫かなと思う。でも6歳のね、もう妹ちゃんの方は全然訳がわかんないだろうね、このラジオの。で、一応そのうちの、まあ、あのね、もう名物はがき職人のダンコンの投稿が来たら、ちょっとそこは飛ばすらしいよ。さすがにちょっとダンコンのは、もうこのラジオさ、もう DJ のこのトークからして、あの都の条例思いっきり引っかかるよな。思いっきり引っかかるよな。あの今話題のあの条例。もう有害だもん。だって12歳に性感って言わせてるからね。こう。今結構いろいろほら問題になってんじゃん。あの表現の自由とかね、いろいろな問題があるけどさ、このラジオは完全に真っ黒だよね。 もう都議会に突きつけられてもしょうがねえよな。小6に言わせてんだもん。もうで6歳と10歳の子まだ保育園児だよ。もう記録更新でしょ、最年少リスナーの。いやだからもう必ずね、その娘さん2人が大きくなったら、お父さんがなんでお前たちが小さい時にあのタイムマシンを聞かせていたかっていうと、こういう大人になっちゃいけないぞと。こういう大人になると条例に引っかかるんだっていう。あのでマッチョさんはね、普段あのロードレーサー乗ったりとか、あの自転車を趣味でやってる方らしいから、かなりねガタイもしっかりしてる方でね、あのレースも楽しみだなってとこだったんですが、この後ついに彼が登場になりますよ。皆さんお待ちかねの彼が、続きをお聞きください。続いての方はこちらの方です。お名前どうぞ。
ゲイビーホワイトじゃ、みんな元気か。おー、なかなかいいよ、拍手ありがとう。
まあ、岩手からね、遠い遠い岩手から、まあ、正義の味方が今回来てくれたということで、ゲイビーホワイトなんですが、ちょっといいっすか。
はい。
あの、いろんな人たちが来てるんですけど、この目の前にいるいっぱいの人たちはこれ誰ですか、これ。
これは、ロックン戦隊ということで、ゲイビーマンの連中じゃん。
一通り全員来ちゃったんだね。全員来ちゃったんだね。
これはロック戦隊です
から、ね、ロックン戦隊だからやっぱ、運命共同体だってことで、岩手から6人全員来た。
そう。
全員来ちゃった。ホワイトだけじゃなくて。
もちろんじゃん。
明日走んのはホワイトなのに。
はい。みんなのソウルを集めて私に送っていただければ、多分ベストラップは間違いないかもしれない。
もうそのじゃあなんかソウルを送ればいいんですね、あなたを信じて。あの今皆さんこれ、あの特にマスクとかスーツみたいのはつけてないのは、やっぱりこれまだ皆さん人間は仮の姿ってことですね。
そうじゃない、まあ、今の仮の姿を今借りてきたわけじゃん。
そう、人間の姿を借りてきてるんですよ、これは。
そうじゃ、
明日はあの、まあ、いろんな方が約1400チーム2万人ほどが出る中、あのスーツを着て、まあ、あの、ね、メットマスクをつけて走ってくれると
。もちろんそれが素直じゃからな。
今ちょっとゲイビーホワイトマジかよって顔しましたよね。今ゲイビーホワイト今逃さないですよ。おいマジかよって顔今。
いやちょっとね、このちょっとセッティングがね、私の開発したゲイビーアーマーの酸素濃度の調整が。
もう正直に言いましょう、あのマスクつけてると自転車なんか走れないよって話ですよね。
いやまだ
そんなアナログじゃないと、
まあ、もうエラ呼吸、これはちょっとない。
エラ呼吸
じゃない
よ。もう追い込まれて余計な設定増やしてますよね今。
いや
エラ呼吸設定ついたら元々のショーでなんか水中の戦いとかやらなきゃいけなくなりますこの先。
まあいやゲイビー系はあの清流の里です。
あめちゃくちゃ綺麗ですね。
いやそう、
僕あの YouTube の方で、はい、あの今ヒーローは YouTube を使う時代だったんですね。
そうじゃん、もちろん
ショーの方がアップされてたんで、僕あの随分時代が変わったなと思ったんですけど、自分たちの命がけの戦いを YouTube にアップする時代になったんだなと思って、随分時代も変わったな。
あの保険とかがね適用なるかどうかそう映像で判断してもらう。
そういうことなの。
いやそう、まあ
悪の軍団との保険との適用のためにあたと問題問題になるからね。悪役っていうためだ、うん、悪の
親玉。どっちが悪かったの今のみたいな。
結構暴るとか言っちゃって結局今どっちが悪いのってなった時に、
どっちの責任があるの。
YouTube の映像を見てこれはゲイビマンさんの方に非がありますねみたいなとか見るんだ。
そうだ。
それちびっこ聞きたくないと。
そこは立ち位置でこう結構な距離でね、この
立ち位置
を決めとく
しっかりね、場見ってどうですか明日。まあ一人のね正義の味方として明日は富士スピードウェイ頑張ってくれる、戦ってくれるわけですが、意気込みみたいのがありましたら。
ええ、そうじゃな、せっかく、まあ、ヒーロー枠としてね呼ばれてきたわけじゃ、
はい、
つまりじゃ、
はい、
お尻がさ、あ、落ちてない。
あ、噛んじゃった。あ、もう噛んじゃった。あ、噛んじゃった。もう一回、もう一回、今、ちょっと。
もう一回今巻き戻してもらった。
人間の方がだいぶ出ちゃって、もう一回言ってきます。
ね、
あの、ゲイビマンの連中、少しはリーダーが喋ってんだから、ドン虫ですよ。リーダーが頑張ってんの、今。このゲイビマンたちは。
リーダーありきだからね。リーダーいただきます。
あの、酒とかビール飲んでますよ。いいんすか、ゲイビマン。
これはエネルギーだよね。
かなり際どいな。
かなり際どい。私はまだエネルギー補給してないので。
ホワイトひょっとして舐められてる。
舐め。
ちょっと舐められてるこれ。
そんなことない。
若干舐められてないこれ。
これはもうね。
もう顔で
決まってるんだよ、ね、
さっき噛んじゃったから、
ね、噛んじゃった
もう一回言っとこうか、もう一回言っときますか、明日の意気込みみたいのをよろしく、はい、あまり長くすると難しくなっちゃうから、
はい、
明日は AD 笠原のね 自分まで、はい、頑張る。よろしくお願いします。
頑張る。
あのベストラップを目指して
戦ってくれる。
戦う。例えそして、うん、みんな世界の平和のために。
あ、そんな
みんな。
そう、ああ結構ね、今大きい声出して結構いろんな人見たんだ今ちょっと恥ずかしい感じだ。あ、結構マスクがなくてもいける感じなんだ。
ちょっと帽子で
隠して。明日はよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。じゃあ本当
によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩手からゲイビーホワイトが来てくれたわけなんだけど、全員来ちゃうっていうね。ロックン戦隊だから、もう赤、青、緑、黄色、ピンク全員来るって、別に走んないけど、やっぱリーダーのホワイトが行くならっていう。でさ、もうゲイビーホワイトがさ、もういいのがさ、あれだよ、キャラ的にはだよ、なんかもう何百年も生きてるような設定なのに、返事がはいっていう。それが俺すごくいい。それがすごくいいんだよね。それがあの仮の姿な、人間っていうのは、人間の44歳っていうのは、44歳のおじさんっていうのは仮の姿らしいんだけど、ちょいちょいそっちに寄っちゃう。キャラが寄っちゃうっていう。あとずーっと酸素の心配してるのが俺はもうすっごい面白くて。いや、明日のレースは、このゲイビーマンが普段、ゲイビーマンの本来の姿で走ってもらいますよと。あの、ゲイビーアーマーをつけて、ゲイビーマンのマスクをつけてやってもらいますよって言ったら、えって顔したからね。え、マジでっていう。酸素がちょっとみたいなこと言って、あんたらだって普段さ、ね、あの、悪い悪の敵役と命がけの戦いをしてるわけじゃない。そういう時酸素どうしてんだよって。そっちの方が絶対全力で動いてるでしょみたいな。もうめちゃくちゃ、酸素大丈夫かな、酸素大丈夫か。エラ呼吸とか追い詰められてわけのわかんない設定足してるし。で、またあの、ゲイビーマンの他のメンバーたち、レッドとかグリーンとかピンクとかがさ、ゲイビーホワイトがずっと一生懸命喋ってる時、ずっとビール飲んでるって。あの、正義の味方がさ、丸くなってみんなでビール飲んで、長旅の疲れを癒すためにさ、もう夜中に来てくれたんだよ、ゲイビーマンは。ほんと、着いたのも12時過ぎとか、もう、だって岩手からだよ。もうほんと12時間とか半日ぐらいかけて来てくれたから、もうね、もうもちろんお疲れになってるから、みんな普通にビールとか酒飲みながら、ホワイトが噛むのを喜んでるっていうね。YouTube にいっぱいゲイビーマンの動画アップされてんだよ。だからみんなもぜひ見てほしいんだけど、アップされてる理由がまさかの保険会社との交渉のため。もうこれがさ、どっちなんだよゲイビーマン。キャラがもうわかんねえんだよ。ちょいちょいその、44歳のおっさんの方は仮の姿なんでしょ。本当のゲイビーマンはあの真っ白いスーツにマスクつけてんのが本来の姿なはずなのに、ちょいちょい44歳なんだよ。その保険がもしなんか大きい事故があって暴るとか言った場合に誰の責任になるかみたいなのを撮ると、あの、そのために YouTube 撮ってるみたいな。もう子供聞きたくないし、ゲイビーアーマー結構いっちゃうんだ、そういうので。あれだって元ネタか元々の設定結構すごいことになってたよね、ゲイビーマン。いいよな、もう、その、ちょいちょいこのね、あの、どっちか分かんなくなるあたりがゲイビーマンの魅力だね。でも、まあ、本当に嬉しいわな。岩手からもう AD カサル君出れないからってさ、あの、6人で仲良くバスに乗って、もうね、皆さん超いい人。あの、本当にね、ゲイビーマンたちね、もう全然、めちゃくちゃ謙虚でいい人たちって。一切戦いの匂いがしないっていう。平和なゲイビー系、いいとこなんだろうなっていう。もうその空気がさ、この音源から伝ってくるでしょ。そして、この後についにあの、スーパービッグゲストが、真夜中に到着するんです。その音源ぜひ聞いてください。
はい。現在時刻、午前3時。ビッグゲストが、ついに、到着いたしました。レーシングドライバーの中島和樹選手が来てくださいました。
おはようございますですかね。
おはようございますですかね、もうこれは。はい、長旅を終え。
はい、長くないです、2時間ぐらい
で。2時間ぐらいで、2時間でもこの時間で相当混んでましたよね、道路、かなり。
いや、トラックがちょっといただけ
なかなか大変な道だから、はい、
まあ。パトカーにも捕まら
ず。あ、大丈夫です。パトカーには捕まらずに。よかった。いや、ちょっと今、すさまじい寒さですが。
そうですね。ちょっと舐めてましたね。
ちょっと舐めてましたね。これ完全に、はい、僕も完全に舐めてました、はい。今、屋外でこたつに入りながら。
屋外でこたつっていう。
そして目の前には12歳の子供がいる状況っていう。
おはようございます。
明日、共に戦う戦士なんですが。
よろしくお願いします。
興奮して寝れないみたい。
寝れない。元気でいられるんですかね。
そこなんですよ、かなり。
他にも明日はもうかなりの数、残り僕を入れて9人になりますので、はい、他のメンバーは今もう全員ちょっと先に寝てる状態なんですが明日朝一でも挨拶させますので、
はい、こちらこそよろしく、
よろしくお願いします、はい、何か明日意気込みありましたら一言
です、ですね、最近忙しすぎてまだ何も考えられてないんで明日のことを、明日になったらまた考えたいなと思いますが、
じゃあぜひぜひ、
はい、まあ、こけないように、
こけないように、とにかくそこですね、転ばないようにというところなんで、はい、本当に夜遅い中本当にありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
明日はよろしくお願いします。
頑張ります。
なんと中島和樹選手が本当に来てくれるという、夜中の3時かな、あれ真夜中の3時ぐらいで、もう気温がマイナス本当8度とか7度とかそんな中に来てくださる、これ言ってなかったけど外だから、ずっと外だからね、これ屋内じゃないから、ずっとなんかこうもう草原みたいなとこにブルーシート引いてこたつ置いてみんなでガタガタ震えながら飯食ったりとかしてる中に和樹選手来てくださって、夜中の3時に2人でカレー食ってこたつでもうこれ多分もうね、得難い経験だと思う、もうない経験だと思うよこれは。本当にね、ありがたいことにね、本当に参加してくださるという話になりまして、で、もうこれが夜中の3時ぐらいだったから俺もこの後すぐ寝ちゃって、2日目に行くわけですけど、実はこのインタビューまだ終わりじゃないんです。このリスナーの方々ずっとインタビューしてきましたけど、一人だけすでにもう寝ちゃってた方がいて2日目の朝に、最後の一人インタビューしてありますんで、そちらの方聞いてください。さあ、昨日一人だけ紹介できなかったメンバー紹介に行きたいと思います。お名前の方よろしくお願いします。
キアンです。
キアンさん、今おいくつですか？
20歳です。
20歳、若い。1月9日の今朝の6時半ぐらいですが、はい、この寒さいかがです？
寒いですけど、はい、寒いのは得意なんで。
あ、本当、全然いけますこれ、はい、俺もう体が鉛のようなんですけど、まあ、全然大丈夫な感じですか？
これあげます。
ありがとうございます。今北海道、小型の北海道、ありがとうございます。これ一人一人からいろんな北海道さっきからもらってるので、かなり今ポッケの中北海道でたっぷりなんですけど、もう多いに越したことはないですからね。
そうです。
今日いよいよ決戦当日ですけど、どうですか、はい、意気込みの方は？
そうですね、若い子もいるんで。
いやいや、あなたも十分に若いでした。あなたも
十分に負けないように頑張りたいです。
頑張って、もう今日は一人の選手としてね、たとえ足が折れてもゴールする覚悟で頑張ってもらいたいと思います、
はい、
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スーパー人見知りっつーねケアンさんがもういいキャラなんだよ。ケアンさんがもうさ、このなんていうの、やりとりの間が今どうですか？寒いですけど、寒いのは慣れてるんで。っていうのが、もう、盟友だよね。高倉健的な間の取り方。もう俺、このケアンさんのこのスーパー人見知り感がたまんなく、今回の、その、参加されてくださってる皆さんが、結構みんな喋りがね、こう、結構グイグイグイグイ喋れる人たちで、ケアンさんがもう一人だけ、超人見知り感が。で、本人は、口下手なんですっていう、人見知りじゃないです、口下手なんですっていうのが俺も大好きで、この方のこの独特の間が、北海道くださって、これどうぞっていう、二十歳にしたらもういい間を出せるよね、いい空気を。もう、このインタ前日のインタビューの時はもうすでにお休みになってて、朝一発目でインタビューしてくれたんですけど、さあ、ずっともう今週はこうやって、今回一緒に戦ってくれる選手たちの紹介になりましたけども、これで総勢俺も入れて10人。で、2日目、いよいよ、スーパーママチャリグランプリ開催となるわけでございますけど、ちょっと今週俺がいっぱい喋りすぎたりとか、もうみんな面白すぎんだよ、本当にリスナーの皆さんも。もうゲーミーマンも、和樹選手もみんなもうそれぞれ。やっぱりみんなの話を全部もう流すと、もうそれだけでね、お腹いっぱいだと思いますんでね。続きは来週の放送でいよいよ当日のレースの模様なんかをね、全部喋ります。喋ったり、あといっぱいね、これ録音もしてありますんでね、そちらの方も。結構すごいよ、来週もまた。レース中の内容もそうだし、ゲーミーマンショーの模様とかもね、撮ってあったりとかね、和樹選手のインタビューとかもたっぷり入れたりとかね、結構いろんなことがまた後半ありますんでね、そちらの方もぜひ聞いて てください、ごめんなさい、ちょっとメールもちょっと今週は時間的に厳しいので、メールテーマ映画の方は映画について映画館について何でもいいです。映画についてのメールまだまだ募集しております。またあの前半のね感想でもあのどんどん送ってください、メールアドレスだけ言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。さあエンディングでございます。まあもうそうそうたるメンバーが揃ったわけでございますよ。もう選ばれし戦士たちって感じがするでしょ。本当にもう誰一人キャラ被ってねえっつう全員すごくね。ちょっともう、右手の恋人くんレナースさん、ソラくん、やる気なしおくん、トラ男くん、マッチョさん、ケアンさん、ゲイビマンホワイト、そして中島和樹選手、そして私リーダー白井亮が、来週あのスーパーママチャリグランプリどういう風に戦ってきたかを喋、りますんでぜひぜひ聞いてください。今自分で言う喋ってても思ったけど、ケアンさん二十歳なのにさんってつけちゃうよね。わかるわかる。もうあの貫禄はやる気なしおさんは年上なんだよ。28歳なのにやる気なしおくんって言っちゃう感じなんだけど、ケアンさん6個下なのにもう俺ケアンくんって呼べないもん。ケアンさんな感じがするでしょ、かなり。いやもう本当ねすごいよね。もうなかなかね、写真とかもでいっぱいでいろんな方撮ってくださってたんだけどね、もう俺的にはあの和樹選手とゲイビマンホワイトが横に並んでるのがかなり奇跡的なツーショットだと思ったり、まあそういうのもちょっとホームページの方とかね載せれたらいいんだけど、ちょっとまだそこら辺わからないのでね、グランプリ特集、今月号グランプリ特集次号のグランプリ特集で、このスーパーママチャリグランプリの模様とかをね全部取材したあの模様が掲載されますんで、ね、その中島和樹選手とゲイビマンのツーショットなんかも乗るみたいなんでね、ぜひぜひそちらの方をね見てみてください。というわけで来週はいよいよ本番というかね、戦いの模様をどんどん喋ったり、あと実はもう一人ものすごいやつが一人このものすごい人が一人ね来てくださってますから、それまでちょっと期待しながらお待ちください。来週ぜひぜひよろしくお願いします。今週最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。それではまた来週。夜は続く。